こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。HR スタンダード2020組織と人事を作る人材マネジメントの起点は、株式会社アクティブ&カンパニーが記し、大野純也が編む、人事実務と組織運営の入門的な体系書である。主な対象は人事部へ移動したばかりの担当者や人事の全体像を整理したい管理職である。人材マネジメントを個人の能力を組織の中で十分に発揮できる状態を整える営みとして捉え、理念組織文化から制度設計、人材育成、労務、人事情報採用、給与計算の外部委託までを扱う。特徴は、流行語としての HR テックやアジャイル型人事を独立した万能策として扱うのではなく、企業理念、組織の在り方、基本的な人事制度運用という土台との関係で位置づける点にある。各領域の専門書へ進む前に、人事の仕事がどのようにつながるかを把握するための基礎地図として読むことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人材マネジメントを制度ではなく組織と個人を結ぶ全体活動として捉える本書の出発点は、人事を採用、評価、給与計算といった個別業務の集合としてではなく、組織が個人の能力を最大限に発揮できるようにするための総合的なマネジメントとして捉えることである。この視点では、優れた評価制度だけを導入しても、それが企業理念、職場の文化、上司の日常的なマネジメントと噛み合わなければ、期待した行動は生まれにくい。反対に、理念が掲げられていても、採用基準、育成機会、処遇の基準が理念と矛盾していれば、組織は社員に一貫したメッセージを送れない。本書が人材マネジメントの全体像から説明を始める意義は、こうした相互依存を理解させる点にある。人事担当者には目の前の手続きを正確に回す実務能力に加え、その業務が組織のどの課題に対応するのかを考える視野が求められる。人事制度は目的そのものではなく、経営と現場をつなぎ、組織の持続的な機能を支える手段であるという位置づけが、本課全体の基調になっている。次に、企業理念、ビジョンと組織風土を人事施策の判断基準として接続する。本書は企業理念、ビジョン、組織風土、文化を人事制度の前提となる領域として扱う。理念は掲示物やスローガンにとどまるものではなく、企業がどのような価値を提供し、どのような組織でありたいかを示す判断基準である。人事の観点では、その基準が採用で重視する人物像、評価したい行動、育成すべき能力、配置や処遇の考え方へ翻訳されて初めて実効性を持つ。組織風土も制度とは別の曖昧な要素ではない。例えば共同を重視する企業であれば、個人成果だけを過度に強調する評価運用は文化と衝突しうる。一方で、文化を理由に制度上の不公平や曖昧な責任分担を放置することも適切ではない。理念、制度、日々の運用が整合しているかを点検することが重要になる。本書は変化の激しい時代の人事課題を扱いつつも、こうした組織の基礎を軽視しない。人事担当者が施策を検討する際、他社事例をそのまま移植するのではなく、自社の理念、事業段階、既存の文化との適合を確認する必要があることを示している。さらに、人事制度の設計と運営を、採用、配置、評価、処遇を連動させる仕組みとして考える人材マネジメントの設計では、個々の制度の見栄えより、制度間の連動と運用可能性が重要になる。本書が人事制度の設計運営を主要テーマに置くのは、採用、配置、評価、報酬、昇進昇格などが別々に動くと、組織の方針が現場へ伝わらなくなるためである。例えば、ある能力や行動を人材育成で促しても、評価基準や配置の判断に反映されなければ、社員はそれを優先事項として受け取りにくい。また、処遇の仕組みは生活に直接影響するため、基準の納得性や説明可能性が組織への信頼に関わる。ここでいう設計とは、制度の項目を増やす作業ではなく、経営上必要な人材像と職務、役割を整理し、それを評価、処遇、育成にどう結びつけるかを定める作業である。同時に制度は導入時の設計だけで完結しない。評価者の理解、現場での対話、運用結果の検証が欠ければ、意図と実態の隔たりが広がる。本書は初学者に対し、人事制度を固定的な規則集ではなく、組織の課題に応じて設計し、継続的に運営見直しする対象として理解させる。そして人材育成と人事が担う業務を、現場任せにしない組織能力の形成として整理する。本書は人材育成を独立した研修運営ではなく、組織が必要とする人材を中長期で形成する仕事として位置づける。研修は育成手段の一つだが、受講させること自体が目的になると、現場での役割や評価との接続が失われやすい。育成の実効性を考えるには、事業や組織が求める人材像を明確にし、職務経験、上司による支援、配置、学習機会をどう組み合わせるかを検討する必要がある。 本書の構成では人材育成に加えて人事が担う業務とあるべき人材像も扱われる。これは人事部門自身にも制度運用の専門性、労務上の正確性、現場との調整力、経営課題を理解する視点が求められることを示す。人事は社員を管理するだけの部署ではなく、組織の能力を高めるために経営と現場の間を媒介する機能である。ただし、その役割を人事部だけで完結させることはできない。上司、部門責任者、社員がそれぞれ育成キャリア形成に関わる設計が必要である。本書は、育成を福利厚生的な付加施策ではなく、組織の将来に関わる人材マネジメントの中核として捉えるための視点を提供する。最後に、アウトソーシング。採用マーケティング、HR テックを目的別に使い、人事情報を意思決定へ生かす。後半では、戦略的給与計算アウトソーシング、インターネットによる採用マーケティング、人事情報の活用が取り上げられる。これらは一見すると別分野だが、人事部門が限られた資源をどこへ配分し、どの情報を用いて判断するかという共通の論点を持つ。給与計算のように正確性と安定運用が強く求められる業務は、外部委託の活用によって人事部が企画、制度運用、現場支援に時間を振り向けられる可能性がある。ただし、委託は責任の放棄ではない。業務範囲、情報管理、例外対応、委託先との連携を設計しなければ、かえって統制を弱める。採用では、インターネットを活用した情報発信や候補者との接点づくりが重要になるが、発信内容は企業の実態や求める人材像と一致している必要がある。さらに人事情報の活用は、データを集めること自体ではなく、離職、配置、人材要件などの課題について、何を明らかにしたいかを先に定めることが要点となる。本書は HR テックやデータドリブン人事を、従来の人事課題をより適切に把握、運用するための手段として位置づけている。結論として本書は、これから人事部で働く人、移動直後で業務のつながりをつかみたい人、あるいは人事と共同する管理職に向く、労務、人事制度、育成、採用、人事情報といった領域を一冊で概観できるため、専門用語や個別施策に入る前に、人事が経営組織、社員の間で果たす役割を整理する実用的な足場になる。特に人事施策を流行の制度やツールの導入競争として捉えず、理念、組織風土、制度設計、日常運用の整合性という問題に戻して考える点に価値がある。給与計算のアウトソーシング、採用マーケティング、HR テックのような実務的テーマも含むため、抽象的な組織論だけで終わらない。各領域を深く研究してきた実務経験者にとっては、個別論点の専門性や事例の豊富さでは物足りない可能性がある。その場合は全体の確認用として読み、必要に応じて労務、報酬、採用、組織開発などの専門書へ進む位置づけが現実的である。類書との際は、人事部門の主要業務を広く並べるだけでなく、それらを人材マネジメントの起点という共通枠組みで結び、基礎と新しい人事潮流の連続性を示そうとしている点にある。ご支援いただける場合は、株式会社アクティブ&カンパニー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。